西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。なんだかあっという間に12月になってしまったっていう感じなんですけれども、今年最後です。12月の西宮徹底解剖は、西宮の植物雑学あれこれと題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原孝之さんをお迎えしてお届け してまいります。藤原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう藤原先生には何遍も登場していただいているので、はい、もういろんなお話を伺ってきたんですけど、まだまだあるんですよね、っていうようなお話。
そうですね、
はい。で、今日は西宮の植物雑学あれこれということで、特に第1話、今日は西宮の植物雑学、姉妹友好都市の植物を探索という副題でお届けしていくんですが、西宮市はいろんなところとこう友好都市 の約束というんですかね、締結してるんですよね。
はい、はい、私もまあ今回友好都市の植物ということで、友好都市改めてどこがあるのかいろいろ調べてきたんですけども、
はい、
まず順番でいくと、姉妹都市としてはアメリカのスポーケン市、うん、はい、これはなんか、昭和36年に提携されているということですね。
1961年なんですね、はい、もうじゃあかなりの歴史ですよね。
かなり前になりますね、
はい。
であと友好都市としてはブラジルのロンドリーナ市、
はい、
これが昭和52年になってますね。
うん、
あと中国の商工市、
はい、
お酒の美味しいところですけど、
はい、商
工市、それとあとフランスの、商工市が昭和60年ですか、
はい。
でフランスのロットエガルヌ県およびアジャン市、これは平成4年に提携をされておられるようです。
はい、
国内では、うん、友好都市として高知県の梼原町、
はい
はい、でさらにこれは平成3年ですね。で、さらに鹿児島県の当時名瀬市、今は奄美市になっておりますが、
はい、
平成18年に提携していると、うん、いうふうな、だから 6都市に及ぶというふうになっております。
はい、なるほど。はい、でそれぞれ、まあ、いろんなね、友好団体もありますし、市民の方もやっぱり友好都市だったり姉妹都市っていうのはなんとなくちょっと訪れてみたいなみたいなことでね、そういう交流もいろいろあるみたいですから、
はい、
まあ、町の様子などはご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、今日はその町の特に木だったり植物についてちょっと語っていただこうと。
そうですね、
はい、
はい、
ということなんです。じゃあ一番締結が古い順ということで、
はい、
じゃあ
スポーケンですね、
アメリカのスポーケン市、
はい
はい、1961年9月に、はい、このこちらは姉妹都市が締結されたということなんですが、はいはいはい、スポーケンっていうのはやっぱり緑豊かな町なんですかね。
そうですね、うん、どうもやっぱスポーケンっていうのは市としての木はないようなんです。
はい、
西の宮でいうと市の木はクスの木、市の花は桜っていうふうに決めてるんですけども、まあ、ちょっとそういう習慣がないようで、スポーケンは市の木というのはないんですけども、まあアメリカの西部の方では、まあ、スポーケン市はもうライラックの町っていうことで知られてるようですね。
ライラックの町なんですね。
はいはい、まあ、理由としてはその、うん、春にはこのライラックがもう市内のあちらこちらでもう満開に咲き乱れてるということで、
はい、
まあ、ライラック祭りとかパレードも毎年行われているというようなことです。で、まあ、ライラックは基本的にヨーロッパ原産の木なんですけども、
はい、
まあ 春にですね、春のちょうど4月から5月にかけて紫色とか白色とか、青に近いような青紫の花をいっぱい咲かせますし、
はい、
まあ、香りが良いと。で、日本名では紫ハシドリというふうに言われてますけども、
はい、
あの日本のよく似たあの仲間にはハシドリというのがありまして、まあ、あの可愛らしいあのライラックに比べると、その日本のその近い種類のハシドリというのは非常に大きくなるというところなんです。
ほうほう、はい、
ただまあ、あんまり役に立たない木でしてね、日本のそのハシドリというのは
そうなんですか。
だからまあ、あのドスナラとか言ってね、あのナラより役に立ちにくいなんていうことで、
ひどい呼び方ですよね、これ、
うん、かわいそうな名前がついてますね。
じゃあ、あまり活用はされてないんですか、この木は。
そうですね、ハシドリについてはあんまりないようです。
あ、そうですか。
で、まあ、スポーケンシーというのはご存知のように、まあ、高緯度で内陸にあるところなので、わり、
うん、
かしその西の宮に比べると涼しい気候であるというふうに なりますので、まあ、当然夏はそれほど暑くならず、過ごしやすいというところですので、うん、まあ、西の宮みたいにちょっとやっぱり夏かなり暑くなるような場所っていうのは、まあ、ライラック自体はちょっと育てていくのは難しいのかなというふうに思います。
じゃあ、日本ではこのライラックっていうのはあんまりポピュラーじゃないと。
そうですね、育てにくいっていうところがあります
ね。育てにくい、
はい、
はあ、でも育てられなくはない。
ないですね。例えば、あの、はい、台木にイボタノキというのを使います。で、イボタノキを台木に使うと、うん、台木というのは挿し木をするんですね、
はい、
だからその、木を、あの根っこ、その木から出てくる根っこだけで育てるんじゃなくて、
うん、
日本自生のそのイボタの木みたいな、あの神話性って言って、あの継ぎ木をしたらくっつく木ですね、
は
あ、でそれに、あの、上を飛ばして、でその苗木に、ライラックを継ぐわけなんですけども。
継ぎ木ですか。
継ぎ木をします。そうなると、あの割かし強く、
はい、
日の目でも育つということになります。
へえ、はい、そうなんですか、はい、でもじゃあちょっと手間ですね、継ぎ木をしてとかっていうことになると。あ、ね、はい、は
あ、たまにそのライラックみたいな可愛らしい花が咲かなくて、
うん、
台木のところから出てきたイボタの木が大きくなってね、
はい、
ライラックによく似てるけどライラックじゃない花なんだけどこれなんだろうって言って見ると、
はい、
まあ、台木のイボタの木が大きくなって、
はい、
あの花が咲かせてるっていうこともあります、
はい、そうなんですか、はいはい、でも花は可愛くて、
可愛くてね、
香りも良くて、
そうなんです、ね、4つのね、
はい、
今日ちょっと写真を持ってきててラジオじゃ分からにくいんですけど、
すごく綺麗な紫色の
普通花びらが4枚なんですけど、はい、うん、でたまにその写真にあるように、
はい、
5つに裂けてるものがあります。
あ、本当だ、は
い、これをねラッキーライラックって、はい、呼ばれてましてね、恋が成就するっていうのを喜ばれたりなんかしてると聞きますけども。
これを見つけたら、
そうですね、
はあ、はい、まあ、じゃあ四つ葉のクローバーみたいなもんなんですか。
そういうもんですよね。
じゃあこれはそんなにたくさんは見つからない。
見つからないです。四つ葉のクローバーほど見つからないと思います。
そうなんですか、
はい、私も探すんです。なかなか見つからないですね、うん、
へえ、はい、じゃあぜひぜひライラックに出会ったら探していただきたいですね、
は
い
は
い、
西宮のね、あの六段寺公園 の、う
ん、はい、
あの南側ですね、南側に、
はい、
あのスポーケンの師匠が来られた時に記念植樹されたですね、
はい、
ライラックが3本ありますので。
お、そうなんですか、
はい、ぜひあの花の咲く頃に、
はい、
ラッキーライラックを見つけに行っていただけたらなと思います。
花が咲くのは何月頃なんでしょうか。4
月から5月ですね。
春先ですか。
桜の花が散って入れ替わりのように咲くような、
そんな春からじゃあ初夏に移るあたり、
はい、そうです。
ぜひじゃあ桜の後はライラック、
はい、
ラッキーライラックぜひ、ね、見つけに行きたいと思います、はい、はい。じゃあ続いてはブラジルのロンドリーナ氏です、
はい、ロンドリーナはですね、これも同じく、うん、あの死の花とか死の木というものはないんですけども、
はい、
ブラジル国家がイペイであるために、
うん、
あのよくこの、ロンドリーナという都市のあるところについてはイペイの木を、ね、いただくことが多いというふうに聞いてます。あの日本人移民も多い町というふうに聞いております。
このイペイっていうのはどんな木なんですか。
はい、これね、南米原産の ノウゼンカズラって、ね、日本でいうとあの橙色の花の咲くね、
はい、
ノウゼンカズラっていうあの木がありますけど、それと同じ仲間なんですけど、こちらはあのノウゼンカズラみたいな形の花なんですけども、あの黄色の、ね、美しい花が咲きます、
はい、
でイペという名前はもともと川の熱いっていう意味の、まあ、先住民の、うん、あの呼び方に由来するんですね。イペというのは、
やっぱり川が熱い木なんですか。あ、そうですね。はい。
で、まあ、美しい花を咲かせる木なんですけども、うん、これも先ほどの話、まあ、あの若干これ逆になるんですけども、
はい、
あの耐寒性が寒さに耐える力がちょっと弱いので、
うん、
暖かくないと育ちにくいです、
はい、
で2018年にですね、うん、ブラジルのロンドリーナ市と、まあ、西宮市は友好都市を提携してから40周年を迎えるといったことで、
はい、
まあ、あの両市の絆を、まあ、時代にもつなげたいという思いを込めて、奈良浜臨海公園の南地区になりますけども、ちょうど、旧リゾ奈良浜があったプールのところの建物の前の方に、今のその一平の木を植えられて、
うん、
まあ、その一本の木は今でもあのやっぱりちょっとぬくいですので、
はい、
育ってるというふうに。
あ、そうなんですか、はい、じゃあこれもぜひ、ね、見に行っていただきたいですね、
はいはい、
さて、昭和60年には中国の商工市と、友好都市を提携しました。商工市っていうのは市の木っていうのがあるんですか。
これもね、あのちょっといろいろと調べると、商工市自体もその市の木とかいうのは設定してないんですね、
うん、
まあ、おそらく市の木とか市の花とか県の木とかいうのは多分に日本だけじゃないのかなって思いますね。
あ、そうなんですか、はい、うん、
で、まあ、商工市は当然ご存知のように商工酒、お酒の町ですので、
はい、うん、
まあ、西宮もお酒の町ということで、まあ、友好都市を結ばれたと。
お酒つながりですね。
そうですね、
はい、
で、まあ、すごい古い町です、
うん、
私も商工市一度行ってみたいということで、
はい、
ちょうどコロナのあれ出た初め、ちょうど武漢の方で、
はい、
ちょっとそういうウイルスが出たよって言い出してる頃前後に、私商工市に実は行ってて、
そうだったんですか。
で、日本ではなんか大騒ぎになってたようなんですけども、うん、で私はちょうど行ったんですけど、中国国内ではそんな騒がれてなくて、で、まあ、商工市でも当然感染者も出てなかったのでね、まあ、いろいろと商工市を見て回ったんですけど、本当に古い町並みで、
はい、
運河が非常に古い町並みが残っているので、もともと古代の越国の春秋戦国時代の、ね、越国 の、
うん、
場所っていうのが、まあ、この商工になるんですけども、
はい、
そういったことから会計の恥とか、よく聞く雅真昇誕とかですね、
はい、
五越同州とか、ほんで潜みに習うなんていう、もう日本では馴染みの深い、
はい、
古事成語というのは、うんうん、この証拠に由来するというふうに聞いてます。
そうなんですね、はいはい、
で茅の木っていうのがね非常に多いんですよね、
はい、
で証拠市の会計山の茅林っていうのがあるんですけども、私もその麓まで行きましたが、うん、
はい、
古い茅の林があってですね、でこれ自体は中国の世界重要農業遺産システムというのに認定されてるんですね。
へ
ー。でこれは何のこっちゃっていうか分からないんですけども、
うんうん、
でこれは何なんかというと、茅の木っていうのはですね、いろんなこう生活の中に油を取ったりとか、
はい、
ある意味その実を食べたりとか、
うん、
まあ、そういうことに使われてきた木なので、
はい、
当然その木材としても使えるということもあって、
ええ、
で茅の木自体はその場所からですね、接ぎ木をするためのとか種を取るため の、 まあ、一種の畑というか、
はい、
そういう使われ方をしてきたその古い茅の林が、
はい、
その商工市の方にあるということ で、
うん、
でそこからこう継いだものを、はい、まあ、全国に配布したりとか、育てたものを使ったりとかいう、その、まあ、生きた標本みたいな、そういう山がちょうど商工にはあるんですね。ですので、もう茅の木と、まあ、商工というのは切って切れないということです、
は で西宮にもそのカヤの木は
ああございます。あの、はい、かなり大きな木はあるんですけども、はい、これはあの第2週のですね、
はい、
北部の探索の時に、
はい、
その大カヤについては詳しくお話ししていきたいなと思います、はい、
じゃあ来週ご期待いただきたいと思います、
はい
はい、さあ続いてはフランスのロットエガロンヌ県およびアジャン市ですよね。
はい、
はい、こちらはは
いこれもですね、はい、ロットエガロンヌ県については県の木というのはないんですけども、
はい、
すごい、農業の、まあ、果物とかそういうものの一大産地になってて、
はい、
馴染みの深いキウイフルーツとか、
うん、
でヘーゼルナッツ、
はい、
であとイチゴの一大産地になってますね。
いいですね、美味しそうですね、うん、それぞれ、はい、はい、
でヘーゼルナッツはまあ日本でもあの近い種類に西洋ハシバミというのがあります、
うん、はい、
でまあ、この西洋ハシバミっていうのはあのカバノキ科のハシバミ属の、まあ、低木で、まあ、どんぐりによく似た実がなります、
はい、
でまあ、それを食べるんですけども、
うん、
世界三大ナッツっていうのがありまして、
ほう、
ご存知でしょうか。ナッツですね。
ナッツですか、はい、じゃあアーモンドとか、
はい、
1
個目はそうですね、アーモンド、
くるみ、
あ、くるみ入ってないですね。
ないんですか、じゃあ何だろう。
カシューナッツ。
あ、カシューナッツ、
はい、で世界三大ナッツはアーモンド、カシューナッツで、これのヘーゼルナッツ、
あ、そうなんですか、は
い、これが世界三大ナッツになっててですね、このロットエガルヌ県っていうのはこのヘーゼルナッツの一大産地ということになってますね。
そうなんですね、はい、あの今年あの、ね、友好都市の締結30周年ということで、はい、まあ、あのちょっといろんな、ね、催しもあったみたいですけれども、いつもあのなんか、ね、あの友好協会の方があのいろんな催しのところでお店出されるときにドライフルーツだったりナッツだったりって、うんうん、あ、だからここはそういう一大産地だからなんですね。
そうですね。
そうですか。
ヘーゼルナッツのなんかこういろんな食べ物ありますけど、うん、私あんまり詳しくないんで、はい、洋菓子でねよくヘーゼルナッツ入れるんですよね、
はい、美味しいですよ、ね、しかもナッツはヘルシーだということでね、はい、今とってもあの人気ですしね。
あ、なるほど、
そうなんですか、はい、でアジャン市の方もやっぱりナッツとかは有名なんですか。
はい、はい、アジャン市の方はですね、うん、まあ、これもシノキというのはないんですけども、はい、町中にねプラムが
プラムですか、こっちは、は
い、プラムがあって、であのプラムというのはそもそも何なのかというと、
はい、
まあ、それに近いものとしては日本のスモモとか、
うん、
まあ、西洋スモモのこれはプルーンですね、
はい、
西洋スモモのプルーンって、よく、ちょっと健康食品なんかね、はい、ありますけども、でプラムというのはそのスモモを改良した果物を総称してプラムっていうんですが、
はい、
これは、まあ、アジャン市で育ててるっていうところですね。で、まあ、町中はそのプラムで溢れてると、
はい、
だから、まあ、どちらもどちらかというとどちらの県もどちらの市も実用的なねこう植物を、うん、しっかり町の中で育てておられるんだなという。
そうですね、
はい、日本というのはなかなかその食べるものよりも見てきれいなものを植えるケースが多いですけど、はい、
ね、
やっぱりこうちょっと実用的なものがね、
ちょっと果樹園みたいなのもやっぱりいいですよね、はい、でもね、食べられるっていうのはね、こんな種類の木は日本にもあるんですか。
はい、例えばですね、先ほど紹介したヘーゼルナッツは、
はい、
これまあハシマミ族の低木になるんですけども、
うん、
日本でもその近い種類の西洋ハシバミの木っていうのがあるんですね、
はい、
でこれもどんぐりに似た実がなって、まあ、食用なんですけども、
うん、
この西洋ハシバミは六段寺公園にもあります。
日本で
密かに割ってるんですけども、
はい、
やっぱり剪定するとね、うん、なかなかどんなもんでもそうで実がなりにくいので、
はい、
どうしてもちょっと日陰クスの大きなクスノキの日陰になってて剪定若干するのでね、
うん、
実がなるというところまでいかないんですけども、まあ、こういった西洋ハシバミという木が、あります、
はい、
であとプラム自体は、まあ、果樹なのでなかなかないんですけども、
はい、
北アメリカ植物園とか東山公園に行くと、スモモ
はい、
みたいなものが あります。西洋スモモとかスモモの木がね見られますので、ぜひちょっとそういうものも見ていただけたらというふうに思います。
そうですね、はい、さあそして国内でも有効都市というのがあって、高知県の梼原町ですよね。
はい、
はい、
梼原町はまあ四国山地の西端に位置します。
はい、
でまあ梼原町行くと町にはその日本三大カルソの一つである四国カルソがあります。
はい、
カルソというのはもう石灰岩の地形のことを言うんですけどね。で梼原という地名というのは開拓者の手が現在の中心部に述べてきた際に、その地に梼の木が生えていたので、梼の木のある原っぱということから梼原という地名が誕生したという説があるんですね。
そうなんですか。
梼の木というのはちょっと今日持ってきてますが、こんな木なんです。
かなり緑の濃い、
はい、そうですね、
艶のある葉っぱなんですね。
はい、暖かいところに自生する満作科の植物で、
はい、
別名は梼の木、だからさっきの梼原町の梼の木ですね。はい、で葉にはですね、こういう中栄っていうかね、アブラムシが中に住んでて、こういうちょっと部屋いっぱい葉っぱ
のようになんかついてますね、
葉っぱにコブみたいなのがつくんです。これが特徴なんですよ。
はい、
で梼の木、コムね、アブラムシとか、
うん、
イスオオムネアブラムシっていう、もうイスの木だけにつくアブラムシが、はい、イスの木と共存してるんですね。そういう、変わった木なんです。
はあ、お互いにじゃあ、
はい、
共
存共栄してるんですよ。これがあることで、まあ、なかなかイモムシも葉っぱをかじろうとしない、
うん、
そこの部分が苦いんでね、食べないっていうのがあります。だから共存してるんですけども、
はい、
でこの梼の木は実は六段寺公園で今日ちょっと葉っぱをいただいてきたんですけど、
はい、
六段寺公園にもね、このちょうど梼原城からいただいたカルストの石と梼の木が六段寺公園で見られるんですよね。
はい、
でまあこういった形でアブラムシが共存してるんですけども、
うん、
このアブラムシは、まあ、実はだから梼原城から連れてこられた
アブラムシごと、
はいはい、そうなんです、
木がやってきたと。
ね、この梼の木のはそのまあオオムネアブラムシという梼の木オオムネアブラムシ、梼オオムネアブラムシとも言いますが、
はい、
このアブラムシというのは梼の木以外につかないので、
はい、
ずっともう何世代も梼の木の中で暮らしてるんですよね。
へ、うん、
すごい共存共栄で、で特に梼の木なんてあまり西の海はないですから、
はい、
海の方行ったりとかちょっと山に入ると梼の木あるんですけど、それはそれでまたちゃんとアブラムシがいてるんです。こういうのアブラムシというか、まあ、その西の海にもともとおって梼の木と一緒にこう広がってくる時にくっついてきたもんだと思うんですけど、この、まあ、アブラムシはおそらく梼原城から連れてこられて絶海の孤島のようになりながら、梼の木さんもあるんですけどね、
はい、
その上で生きてるという
、まあ、梼原町へ移住するなんていうね、はい、方も多いみたいですけど、はい、このアブラムシちゃんはじゃあ梼原から移住してきたんですね。
そういうことです。
西宮に、はい、そうなんですか。
はい、
じゃあぜひぜひその六段寺公園のね、
はい、
その木も梼の木、見ていただきたいなと思います。
いっぱいね、コブがついてもあるんですぐ分かると思います。
そうですか。
はい、
はい、さあそして最後に奄美市ですよね。
はい、
はい、
鹿児島県の奄美市というのは、
はい、
南西諸島の中央部の奄美大島に位置する市になってます。
はい、
で奄美市の市の木は、まあ、琉球松でガジュマルで、市の花はシャリンバイハイビスカスという、まあ、南の地方のものばっかりですけども。
そうですね、はい、
シャリンバイというのは、うん、西の上でもすごく強い木なので、
う
ん、街路樹によく植えられてるんですね。
シャリンバイ、
シャリンバイ、バラ科の植物でね、
はい、
花もね梅のような花が、白い花、可愛らしい花がつくんです。
はい、
でちょうど12月今ぐらいになってくると、
うん、
そのシャリンバイにいっぱい 実がつくんですけど、ちょうどだから美味しい実なんですね。ブルーベリーに、はい、に実みたいな、味は人間食べたらダメですよ。
渋いんで。ダメなんですか。
ただ鳩、はい、とかね、そういう、はい、ちょっと大型の鳥 の餌になるということで、ね、すごいついばんで食べてます。
そうなんですか。
で本当に可愛らしいお花の咲かせる木で、強い木なので、
うん、
まあ、街路樹の低木でよく植えられてるんですけども、 この木というのはねほとんど虫がつかないで、水やりもあまりしなくていいっていうね、
楽ですね、
すごい強靭な木なんです
、は
い、いうシャリンバイがあったりとか、
はい、
でまあ奄美のシノキというのは琉球松もねあまりこの辺ではないですけども、こう南西諸島で沖縄の方行くと普通にね生えてる松、
うん、
我々の、去年ちょっとお話松の話を徹底的にしましたけど、
はい、
まあ、それとはちょっとまだ風貌が違うんですけどもね、
はい、
同じようにその景観を作る植物として琉球松があるということです。あと、まあ、ガジュマルって言えばよくあるんですけど、こう幹とか枝のところから細長いこう気根っていう根っこが垂れてね、それが地面に到達すると、はい、それが太くなって、なんかこう遠くから見るとこう老婆のように見えるとかね、いう方いらっしゃいますけど、ガジュマルの木っていうのも、まあ、この、まあ、沖縄の方では独特の木になるんですけども、
はい、
まあ、これは鹿児島ですので当然鹿児島にもこの琉球松やガジュマルも生えているというところですね、はい、あとはハイビスカス、
はい、
これはおなじみの植物になってます。
うん、
はい、
素敵な花が咲きますよ ね綺麗な、
はい
はい、
あと浜甲子園運動公園の方に行きますと、奄美の森っていうことで、
はい、
これソテツの森が整備されてます、
うん、
でね、ちょっと植えた年代はねちょっといろいろと僕も市の方の資料聞いたりなんかしたんですけども、ちょっと植えた年代わからないんですけども、そのソテツが今すごく立派に育ってまして、まあ、ちょっとそのソテツの森に入っていくとなんかこうソテツだらけのちょっと異空間になるようなぐらいのぐらい立派にそのソテツが立派に育っているコーナーがあるんですよ。
そうなんですか、はい、じゃあ西宮で南の島を体験できるようなそのエリアなんですね。じゃあへ
ちょうど鳴尾球場っていうもともと鳴尾浜球場ですか、
はい、
高校野球甲子園球場でやる前にちょっとやったことがあるっていう日が経ってるんですけどね、
はい、
でその日のちょっと奥に行くとそのソテツの森があるんです、はい、もうあんまり立派になってるんで、
うん、
ちょっと実際ここが中入っていくと一人で危ないのかなっていうぐらい、
そんなにですか、
うっそうとした
ちょっと迷路みたいな感じですか。
迷路になってますね、はい、
でもちょっと面白い体験ができるかもしれないんで、はい、これもぜひね見ていただきたいですね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。では藤原先生お願いします。
はい、では今週の問題です。ソテツの森はどこの公園にある。
はい、今聞いたばかりですよねこれね、はい、覚えてらっしゃると思いますがさあそれでは来週再来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。12月の西宮徹底解剖は西宮の植物雑学あれこれと題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原貴之先生に来ていただいています。さあ今日もねなんか有効都市のね植物いろいろとお話しいただいたんですが、来週は北部地域をスポットライトを当てて、はい、探索してみようということですので、はい、はい、また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。